ママリズの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第21回の放送が始まりました。この番組では1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。それでは早速こちらのコーナーです。週刊こもりすプチニュース。こもりすの皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。今週はどんなニュースが来ているのでしょうか。紹介していきましょう。木漏れ日ネーム、ソラフィーさんからいただきましたプチニュースです。仕事でアイスのお裾分けがあり、久しぶりにガリガリ君を食べました。美味しいなぁと思っていたら、棒に当たりと書いてあるのに気づき、少しテンションが上がりました。せっかくなので、綺麗に洗い、自分のデスクに飾っています。以上、プチニュースをお届けしました。すごい、ガリガリ君って当たるんですか。本当に当たるんですか。へえ。どのぐらいの確率ですか。私当たったことないと思うんですけど、あのあれです、キョロちゃんのあの銀は見つけたことありますよ。銀は、金は確かなかったと思うんですけど。へえ、すごい、これはテンションが上がりますね。ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネーム、お刺身さんからいただきましたプチニュースです。卵かけご飯が急に食べたくなったので、スーパーに行き、そこで約1000円分の飲み物やおつまみ、お菓子などを買って帰宅しました。卵を買っていないのに気づいたのは、夕食を食べてお風呂に入った後でした。以上、プチニュースをお届けしました。ありますよね。これが食べたいな、買いに行こうと思って。いやでもどうなんだろう、食べた後に気づけたんだったらいいですよね。なんかこう玄関入って、あれが食べたかったのに買ってこれなかったってなったら、もうその口じゃないですか。でも多分スーパーに行っていろんなものを見ているうちに、なんかこう口が変わっていって、でおつまみになったわけですよね。ならまだいい、よかった。だって美味しいものを美味しいとそのまま感じて食べられるからよかったけど、あるあるですね。続きまして、木漏れ日ネーム、左利きのサウスポーさんからいただきましたプチニュースです。お店で買うか迷った商品、保留にしてたら3日後セールが始まってました。ラッキー。以上、プチニュースをお届けしました。いい、これはいい、めちゃくちゃいいですね。お買い物上手、いいなぁ。私結構逆パターン多いんですよね。でもこれはゾゾタウンあるあるだと思うんですけど、あのゾゾタウンでこうお洋服とかお靴とか見てるときに、これいいなと思ってポンポンポンって入れとくじゃないですか。まだいいものがあるかもしれないなって、それだったら送料一緒にさせたいし、今じゃないかもしれないと思ってそのまま放置するじゃないですか。まあ、数日後開けるじゃないですか。品切れ一番買いたかったものが品切れになってるってなって、じゃあもうちょっと待つかみたいになって、結局こう買わなくなっちゃうみたいな、なんかこう難しいですよね、いつ買うかって。続きまして、木漏れ日ネーム、ゆうさんからいただいたプチニュースです。先日靴下を買ったのですが、1日で破れてしまい捨てることになりました。本当にショックでした。以上、プチニュースをお届けしました。1日か。どのぐらいしたんだろう、靴下。高いので一足1000円とかするんですよね。高い、もっと高くても2、3000円とかじゃないですか。 その3足買って1000円のだったら、まだこう心持ち穏やかだと思うんですけど、1000円のぐらいしたりすると、ショックですね。だいぶ悲しい。だってもう一回、買う気にはなれなさそう。悲しいですね。ゆうさんにいいことがありますように。はい、皆さんプチニュースを送っていただいてありがとうございます。それではよみやひなの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
ヨウミヤヒナです。
イゴマユリエです。
水野咲です。
私たちがパーソナリティを務める番組、
エクステンドステップホーム。
オンデマンド配信サイトカルチェラでは、
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。
詳しくはカルチェラで検索。
イゴマユリエです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ。私ゴマユリエのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間。
改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。はい、ということで、まさか8月もあと1週間で終わる？夏らしいこと、もうちょっとしたい。いやでも今年の夏は、本当にこう、いろんなイベントごととか行事ごととか、ま、その、裏でもね、お仕事もたくさんさせていただけて、休日はしていたんですけれども、まさかもう8月が終わるとは思っていなくって、皆さんはどんな8月でしたか？あと私、兄様目前なんですか？いやーいやー、頑張りますよ。夏のイベント表みたいなので、私 X でまとめて投稿させていただいて、本当に、あともう少し乗り切りたいと思っておりますので、まあ、乗り切るって言ってもね、なーなーにするとかじゃなくて、その時の一生懸命で、務めさせていただきますので、ご参加の皆様は一緒に楽しんでいただけると嬉しいですし、遠くからエールを送ってくださる皆様は、どうぞ最後まで応援していただけますと、本当に心強いので、よろしくお願いします。はい、それではメールを読ませていただきます。木漏れ日ネーム、スーザンパパさんからいただきました。ありがとうございます。みやたん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日娘の部屋を片付けていたら、娘が小学生の頃に使っていた自由帳が出てきました。懐かしい。中を見ると、ディズニープリンセスの絵だったり、理想のかき氷なんてもの書いてあったりしまして、そういえば、ずいぶん遠い昔、自分も休み時間には友達と当時好きだったキャラの絵だったり、迷路や漫画を描いていたなと懐かしくなりました。みやたんは学生時代、休み時間はどうやって過ごしていましたかといただきました。ありがとうございます。私もディズニープリンセス描いたし、好きだったキャラの絵とかも描いたし、迷路も描いたし、漫画も描きました。すごい、全部当てはまってる。そうだな、一人で自由帳で描いてる時もあれば、そうですね、小学校の頃はでも運動場が多かったですかね。運動場が多くて、数学ノートで四角、ま、すごいちっちゃい四角がいっぱいブワーってなってるじゃないですか。あれを、新しく買って、マインクラフト用にしてましたね。結構、もう、 ちゃんとした建築がしたくって。四角じゃないですか、マスが。だから、こんな形にして、何個分置いたらこのぐらいになってみたいな。やってたりしましたね。皆さんって今何が流行ってるんですか？なんか私久しぶりに流れてきたんですよ。当時流行っていたものみたいな感じで。そしたら、マクドナルドさんのハッピーセットのおもちゃの、ワンちゃんとか、知ってますか皆さん、ワンちゃんとか、あと、なんかいろんな、なんだっけ、バスケットボールみたいな形とかしたおもちゃとかがあって、集めてたとか思って、あとポケモンとか、してましたね。今の流行りは何ですか皆さん。今の学生さんの流行りは、何が一体流行っていて、何が一体懐かしいものになってしまっているんですかね。ね。ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネーム、フルトネさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。先日、地元の祭りで初めてみこしを担いできました。すごい！みこし担ぎ。私は、酒がかなり弱いので飲まされるのかなとずっと不安で避けてきたのですが、酒だけに？すごいすごいすごい。あ、ごめんなさい。フルトネさん、どうだろう。フルトネさんがこれ言われるの嫌だったらどうしよう。ごめんなさい。ごめんなさい。なんでこれ最初にやっちゃったんだろう。じゃあ読みますよ。もう BGM 戻してくださいね。はい、すみませんでした。不安で避けてきたのですが、いざ参加してみると、周りの方の優しさと時代の流れもあってか、飲めなくても楽しんで担ぐことができ、伝統文化に携わるのってかっこいいと思うことができました。素敵！勇気を出してみてよかったです。ヨーミヤさんは最近やってみてよかったと思ったことはありますか？といただきました。すごい素敵な話だったのに、すいません、なんか酒だけにとか言っちゃって、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。最近やってみてよかったもの？こう、やっぱり、お仕事ですかね。ものによるんですけど、やっててよかったなって思うタイミングって、向き合っている最中に思う時もありますし、または、作品が公開されるとか、あと、それこそステージに立ってる時なのか、それとも立ち終わった後なのか、皆さんの感想を見た後なのかとか、いろいろあるんですけど、でも本当に、なんか、この職業をやっているからこそ、なんだろう、自分のこともよりすごく深く知れるなって思いますね。なんか、役と向き合うと、結構自分とも向き合うことに近くって、その役のこれを表現するには、自分にはこういうところが足りないなとか、逆にすごく似ているんだなとか、自分の何かを削ってその子になることができるんだなとか、そのプラスとかマイナスって結構なんか、自分と向き合って自分の器みたいなものをこう測るみたいなものでもあるので、そういう意味でもやっていてよかったなって思いますし、やっぱりあとやってて、なんかどんな状況でもこんなに力を注げるのってやっぱり好きだからなんだなって、このお仕事がすごく好きで、だからここまで力を注ぐことができるんだなって思いましたね。はい。あとはそのおみこし、私小さい頃確か保育園幼稚園の時にみんなで作ってなんか担いだ思い出はありますね。でもちゃんとしたことないのでやってみたいです。私も新しい経験は絶対いいなって思います。はい、続きまして、木漏れ日ネーム、ナミクロさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。 先日海外に移住した弟から珍しい時間に連絡がありました。なんだろうと思いながら話を聞くと、なんと彼女とのロードトリップの途中でプロポーズするという宣言でした。ちなみにロードトリップは自分で自動車を運転して長距離を旅することです。その数日後、プロポーズの動画が送られてきて、夕日を背景にいつもテキパキでスマートな弟が緊張していて、指輪の箱を開ける方向を3回も間違えながらも、彼女さんが驚きと喜びで手を差し出す姿を見ると、こちらまで感動してしまいました。こんな素敵な瞬間を共有できて本当に幸せな気持ちになりました、といただきました。ありがとうございます。はあ、おめでとうございます。さぞ緊張したことでしょう。だってそっか、私は差し出す側じゃないですからね。絶対緊張すると思う、想像だけど。へえ、人生に一度、まあいろんなケースがあるとは思うんですけど、でも多分初めてだったら人生に一回じゃないですか。いやー、ずっと心臓バクバクしてそう。なんかどうなんですか、そういうものって隠しきれますか。皆さん、今日プロポーズするぞと思って、こう指輪を大事に、まあ、ポケットにしまうなりカバンにしまうなりして、皆さん隠しきれますか。私結構顔に出ちゃいそうで、めっちゃ顔に出ちゃいそう、なんかニマニマしちゃいそう。緊張するな、方向とか確かにわかんない。書いといてほしいですよね、裏に、裏ってそしたら何も書かれてない方を表側にしてパカッて開けるじゃないですか。いいな。こう皆さんの理想のプロポーズもお聞きしてみたくなりますね。なんか先週は木漏れ話の時に理想の夏を募集かけていたものを読ませていただいたんですけど、こう理想のプロポーズみたいなのも聞いてみたいですね。いろいろありそうじゃないですか。私よく知ってるやつありますよ。超高級タワーディナーのところで、ワイングラスの中に指輪を仕込んでのやつは知ってますよ。よくあるじゃないですか。よくありません？なんか、飲んでて、あれ？何これ？みたいな。とか、あと、こうケーキ？そう、何周年記念日みたいな時にケーキをこう持ち運ばれてきて、こう切ったら、あれ？なんか出てきたぞみたいなのとか。なんでそんな笑うんですか？でも、あるある、あるあるって言ったらあれですけど、なんかありません？そういうの。皆さんはどういうのがお好みですか？どういう、自分がするならと、自分が受けるならっていうの、両パターンありますよね。それこそなんか、赤いバラが、その男性的に苦手な方もいれば、もうそういう風に、赤いバラちゃんと100本なんかあるんですよね、意味が。そういうの持ってってするとかもあるじゃないですか。私ですか？私は、秘密です。違うじゃないですか。私、こういうのはサプライズが好きなんですよ。私が、じゃあ例えば、まあ、こういうのが好きですって言ったとするじゃないですか。で、わかんないですよ。これから未来の旦那さんになる方が、このラジオを聞いたとして、ふんふん、ひなはこういうものが好きなんだって思って、そのままの通りにやられちゃったら、あ、ごめん、あ、そうか、言っちゃったからだと思って、私は、そうだよねってすごいモヤモヤした気持ちでいるわけじゃないですか。でも、このモヤモヤした気持ちを相手に伝えずにいるのは違うじゃないですか。だって相手は、こう、とっておきのプロポーズをしてると思っているわけですから。そこで歪みが生まれるのは絶対に違うから。ってなったらダメですよね。もういつ何がどこで切り取られているかわかりませんから。秘密です、私は。でも、理想の結婚式は、ちゃんとお父さんとお母さんの前で、じゃーんってしたいです。じゃーんって、白いウェディングドレスを、一目散に見せたい、みたいなのはありますね。 ありがとうございます。それでは、残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージを送っていただけますと嬉しいです。お待ちしております。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、集まれ褒められたい応援されたい。こちらはコマリスの皆さんから褒められたいことや応援してほしいことを募集し、明日の活力を少しでも満たしていくお手伝いをしようというコーナーです。前回はですね、このエビフライちゃんが登場してくれたんですけれども、もうまたしても新入生が来てくれちゃいましてですね、この方です。これ分かりやすいですね、すごい。はい、こちらはハンドベルちゃんでございます。ハンドベルちゃん、あ、そういうことか、こういうこと、あ、こっちではない、あ、上には持っちゃダメなんだ、こう下に傾けて。はい、そして、いつものメンバーさんたちは、コーンちゃんコーンちゃんとハンマーちゃんとこのラッパちゃんとマスカラちゃんとタンバリンちゃんとポンポンちゃんと、あとチキンちゃん、マラカスちゃんか、コーンじゃなくてメガホンちゃんです。え、マラカスちゃんのこと私なんて言いましたか？マスカラちゃんって言っちゃったんですか私？ごめん、マラカスちゃん、マラカスちゃんでした、すいません。はい、ということで、なんか毎回新入生が入ってきてくれてますけど、もう机に収まるのかな、これ大丈夫かな。はい、それではですね、このみんなと一緒に応援していきたいと思います。木漏れ日ネームソタオさんからいただきました、ありがとうございます。みゃーたん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
僕は現在カラオケ店でアルバイトをしているのですが、この度無事に昇格して役職が一つ上がりました。すごい、すごい。役職なんてあるんだ。最近始めたバイトということもあり、受付やキッチン業務などを覚えることも多く、とても苦労しましたが、店長に最近〇〇くんは特によく頑張ってるねと言ってもらえたことは、なんだか自分が認めてもらえた気がしてとても嬉しかったです。これからもよりたくさんの仕事を覚えて頑張っていきたいと思います、といただきました。ありがとうございます。
え、おめでとうございます。
え、すごいすごい。え、すごい。え、だって本当にもう頑張りでしかない本当にあのソタオさんの頑張りでしかない。すごい、おめでとうございます。
すごいな、
嬉しいですよね、こうして一歩認めてもらえて上に行けるのって。やっぱ何事もそうですけど、頑張りってすっごい大事ですね。本当にすごい。あ、新入生もすごい、いっぱいすごいわって言って打ちつけてます、羽を。
逆になんかこうお店だとこの音呼び鈴かなって思っちゃいそうですけどね。
え、カラオケ店員さんってあの歌ってる時にあのお食事とか運んでくださる時あるじゃないですか。あれどっちの方がいいですか？あの歌やめてありがとうございますって受け取った方がいいのか、それとも歌い続けてもらってた方がいいのなのか、どっちの方がいいんですかね。結構こうわからないですよね。あ、あとなんかお水じゃなくてジュースとかこぼした時拭いちゃうんですけど、逆に拭かない方がいいとかってあるんですかね。なんかちゃんとしたこうなんか消毒とかした方がいいとか、あとなんかマイクとかってなんか2つあるじゃないですか。こう1つこう使って、あ、なんかこう反応悪いなって思った時2つ目使うじゃないですか。その2つを机に置いていた場合、 両方使ったって思ってもらえるんですかね、ちゃんと。なんかどっちかしか使ってないみたいな判定にならないかなっていうのも不安で、そう、なんかいろいろ思うんですよね、人から言った時に。これどうしとくのがいいんだろうなとか思っちゃったりしますね。佐藤さん、もしよかったらアドバイスいただけると嬉しいです。ありがとうございます。あ、終わっちゃった。今回はここまでです。こんな感じで褒められたいことや応援してほしいことがあったらぜひ送ってきてくださいね。以上、集まれ褒められたい応援されたいでした。
水野さくです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、リスナーのみんなと月1プロレス、あなたも参加してみませんか？あ、全然プロレスしなくてもいいんですよ。褒めてください、可愛がってください、お願いします。水野咲のホープ、ぜひ聞いてね。
声優の藪島茜が YouTube で奮闘中。毎週水曜夜10時は藪島茜の強くなるラジオ。さらにオンデマンド配信サイトカルチェラでは限定コンテンツが見れるヤブスクリプションを展開中。もっと丸々したくなるものことを紹介していきます。詳細は番組 X をチェック。
よーみやひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れの時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日アットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチュラではこのラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツ木漏れ話も配信されています。木漏れ話限定でメール募集をしてみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなどいろいろとやっていますので、もしよければ会員登録よろしくお願いします。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、よければフォローお願いいたします。そして私からですが、X がありますので、よければそちらご確認いただけると嬉しいです。さて第21回の放送でしたが、本当に右側の机がどんどん埋もってくんですよね、いっぱいあって。今でこれか100回目とかどうなってるんだろう。本当に100回目はまだ全机使えば大丈夫かな。はい、ちょっとどうなることやら楽しみですね。というわけで、よーみやひなの木漏れ日時間、この時間のお相手はよーみやひなでした。皆さんにとって明日が幸せでありますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
声優の鈴原のぞみです。毎月第4火曜日27時から明日を前向きに迎えられるラジオをやってます。アニメ、漫画、グルメトークをたっぷりお届け、明日へのパワーをチャージしてください。鈴原のぞみの明日は何しちゃったわ、文化放送にて毎月第4火曜日27時から放送中。
ジャンプロジェクトです。25周年アニバーサリーライブを開催します。11月29日30日の 2days、
会場は横浜文体。
詳しくはジャムプロジェクトオフィシャルサイトをチェック。
声優の本土カエルです。
芸人の天使安太郎です。
声優と芸人による筋書きのないトークバラエティ番組、それが毎週木曜深夜2時半からお届け中。
本土カエルと天使安太郎の本土上陸作戦、番組もなんとか10年目。
営業の斉藤さんに感謝。
感謝するとこそこ。
聞いてね。
文化放送が1時をお知らせします。